もしもし。
もしもし。
すみません、昨日帰ってきたんだ。
昨日帰ってきたの？
ずっとい な
ほん
か
と？
ったから。どう最近？いや、俺やっと研究室抜けたからさ。研究室が終わったからさ。
終わったって？
だから9月のコンプリの勉強に入るってこと？
ほ
ん
と？
だからこの1ヶ月半ぐらいは基本的には仕事しないっていうか。だからかな、だからもう毎日自由というか。あともちろん勉強しなきゃいけないんだけど、でまただからコンプリ終わるのは10月ぐらいだから、それぐらい。
10月にやるの？
9月22、ごめん、で、あとまあ1週間ぐらいちょっとオフ取って、っていう感じかな。だから
サンフランシスコに何して、
いや、まあ、友達を訪ねにというのが単純なところだけど。
スタンフォードに、
そう、別に特に何かあったというわけではないよ。単なる遊びといえば遊びだけど、一応空いた時間勉強しようと思ってたけど、あんまりしてない。でもまあ、
何科目あるの、コンプリ先生？
3科目っていうか、厳密に言ったら何ていうのか分かんないけど、6時間で 6問かな、もっとか、なんか分かんないけど、
大学院の入試みたいな感じだね。
そう、日本でいう大学院の入試だよ。それがまあ授業で出てる内容をそのまま、まあ簡単にしたいのが難しくしてないから分かんないけど、授業ではオープンブックだったのが、試験では当然クローズブックだからさ。だからまあそれぐらいの大変さってこと。
量子力学とか、
量子電磁気、統計力学、あとまあサーモンもおっしゃって入るけどって感じ、それだけ。だからまあ、
じゃあその3科目なんだ。
まあ楽ちは楽なのかな、俺にとっては。分かんない
で、6時間なの？
そう、2日間で6時間かな。結構だからまあ問題よく見てみたら、まあ基本的には公式を使ってみたいな感じだから。
過去問とかもあるんだ。
だ本当だから、そういう意味では大学院の入試に似てるかな、日本の。
じゃあ過去問やっとけばそれなりに。
いや、でも本当勉強しなきゃってのあるね。結構覚えなきゃいけないことあるじゃない、統計とか特に。だからまあパッと使えればそれでできるから、オープンブックだったらちょろくな問題でもさ、結構それなりにって感じで。じゃあ、あとね、ボストンはちょっと行けないような感じがする。
いや、別に来れるとは思ってないけど。
いや、なんか行きたかったけど、ね、ていうか俺本当、まあなたまだいるからあれだけど、その前になんか助手が9月に帰っちゃうからさ。
まだそっちにいるの？
MIT
今 MIT にいるの？
で9月に助手が日本に帰っちゃうの。
そうか、
だから、ちょっと残念かな。
そうだね。でももう西海岸と東海岸じゃほとんど違う国って感じでしょ。
っていうかね、気候はやっぱり西の方がいいとは思うけどね。逆に言うと良すぎるから勉強にならんっていうのもあるけど、雰囲気はでもやっぱり東の方がいいんじゃない、あの勉強する雰囲気っていうか、アカデミックな感じは。
でも遠いでしょ。遠いじゃん、こうなんていうの、西から東まで。飛行機で何時間、4時間くらいかかる、もっとかかるか、5時間ぐらい。
ルゴン、今度奨学金でさ、あの村田って年40万ぐらい出るんだ。で助手とそのなんていう、今度論文出すから、そのミーティングってことでさ、行けば経費から出せたかもしれないけど、ちょっとそれ助手帰ってたらだったらちょっと言いにくいかなって感じかな。
日本でやったことの、やってたことの。
そうだから、日本でやってたことっていうと厳密じゃないんだけど、俺がマスターの時に、すでにもうマスター2年の時すでに助手はいなかったんだけど、助手が MIT でやってた、まあ、計算方法みたいなのがあって、まあ、具体的には高温展開法とかいいんだけど、なんかそれである
計算理論やってたんだよね。
そうすごい。なんかで適当になんかその計算法があって、俺はなんかなんか別の計算法で別の計算してたんだけど、そのプログラム使ってちょっとパラメータ変えるだけで、その助手の計算やってる計が計算できたからさ、2ヶ月ぐらいでパパッと計算して、その助手の追試みたいなのやったんだ。要するに、まあ、あの計算機物理なんて信憑性なんか信用の問題だからさ、出した答えが合ってるか合ってないかなんか分かんないんだ。だけど、まあ助手がやったなんか高温展開法でやって、俺のやった転送行列法でも同じ結果が出たから、まあまああの結果としては正しいんじゃないかという意味では信憑性高いよね。なんだけど、まあその辺の内容でなんか論文、俺最初俺フルペーパー書けって言われてたんだけど、俺怠慢してて書かなくて、結局だって4月ぐらい書き始めたんだけど、あんまり書くもんなくても6月すぐ出てきちゃったからさ、だから結局書けなくて、で助手が俺のフルペーパーを教授でまた書いてくれたみたいな形になるのかな。まあ美味しいと話だったということになっちゃうけどね。だから いや本当恥ずかしいよそれに関しては。だけどまあそれもまた一応今度最終的に出したからパブリッシュされるかどうかわからないけど、まあ今レフリーに乗ってる状態なのかな。
何に出したの？
レター自身はフィジカルレターなんだけど、
うん、
多分そのフルペーパーはフィジカルレビュー B になってると思う。
へ
え。うん。
じゃあよかったじゃん。
ラッキーだよね。っていうかまあ、うん、俺も全然今は全然違うことやってるからさ。
うん。
うん。でもこの1ヶ月ずっとさ、俺もなんか、まあ、いろんな人が俺の研究するって言ったじゃない、
うん、
でも俺自身がだからその、まあ、唯一 PC、まあ、昔理論研に立つのもあるけど、まあ、コンピューターでプログラムが書けたからさ、
うん、
でまあ、昔はフォートなんで今 C++ 全然やってなかったんだけど、まあ、C++ なんか1ヶ月勉強して、
うん、
でなんかプログラム書いて終わったって感じかな、
うん、
全然なんかそのうん、あれしたって感じしないよ。そのなんか勉強したっていうかこう技術が身についたって感じしないもん、まあ、新しいランゲージちょっと分かったっていうだけでさ。
でもそれだけでもいいじゃん、
うん、そうだけど
今度教えてよ。
いやっていうかでも今度また、うんうん、やっぱ基本的にはなんか世の中と似ててこう例えば何でもいいけどモーターでさ波長変えたりモノクロメーターってまさそうだろうけど、
うん、
なんかモーターでなんかディテクターとかライトソースの位置変えたりしてほんでデータ取ってまた別の波長にしたり別のなんか場所変えてデータ取ってって感じ、まあそういうシステムなんか一つのシステムなんか計算なんていうの測定のシステムあるじゃない、
うん、
そういうのの形態って結構似てるじゃない、
うん、
こうライトソースがなんか知らなきゃ変えてデータ取ってて変えてデータ取ってそういうプログラムは、まあ、まあそんなに1週間ぐらいでどんな系でも書けるようになったかなっていう感じは
本当は
あるけどね。
今度書いてよ僕の、
だけどなんかでももちろんそのためにはさコンピューターだけじゃなくてその測定器を知らなきゃいけないじゃない、
うん、
俺とかもこの間失敗したのなんかそのステップモーター動いてるときはいいけど動いてないときどんな風に止めとくかとかってそういうステップモーターの仕組み知らないとさプログラム書けないからさ、
うん、
いやでも本当プログラム書いたとか偉そうなこと言うけど本当に簡単なプログラムだからねもう10分でみんな理解できるよっていうのを1ヶ月かけて理解、なんか理解したような感じかな。うん、でもまあそんなんで結局あんまりなんか仕事らしい仕事にならずに1ヶ月終わったような気がするな、7月は。
うん、
うん、でもまあとりあえず先生の言われたようなプログラムは作ったから、
うん、
まああとは勝手に皆さんしてくれって感じになっちゃってるのかな。
うん。
うん。
すごい。まあでも成果出たじゃん。
まあなあ、なんかよくわかんないけどでも。まあだからそんなんで、あとは俺、結構だから暇してるから、
うん、
暇してるからってか、もう全くデューティーがないからさ、まあ、理想言うならボストンに行ってさ、
うん、
で、ボストンの MIT とかハーバードとかの図書館で勉強したいんだけどな、うん、どうせ、
それもいい考えだね。
え？
それもいい考えだね。
だから
こっちで宿を探さなきゃいけない。
っていうか、その基本的にはその助手が止めてくれるって言ってるんだ。
うん、
で、まあ、
すっごい暑いけどね、
今、
うん、
あまあそれはロスも一緒だけど、まあ、ヒュミディティって意味にはこっちの方がカラッとしてるかな、
うん、
だけど俺スタンフォード行った感じだとやっぱりなんかあんま勉強ならなかったな、
うん、
結構空いた時間あったけど、うん、なんだかんだ言って、
うん、
時間なかったし、うん、3日間ぐらいいたのかな、あれ違うわ、もっといたのか、うん、なんかまたこんなこと言うと笑われるかもしれないけど途中でモントレーとかそういうなんていうのちょっとした観光地寄ってきたからさ、
うん、
なんかそれで、うん、すいません遊んでました。
別にいいじゃん。
いやまあだから本当は勉強したいんです。
ニューハンプシャーに行ってカヌーやってきた。
あ本当？
うん。
よかったじゃない。
うん。
そっか結構じゃあ今もう仕事忙しいの、なんか仕事止まってるとか言ってたけど。
今別のこと始めた。
あ本当に。
今ね有機化学を始めた、うん、有機合成。
あで今度じゃあ物質を作る方も担当するんだ。
あうんずっともう新物質作り。うん新しい材料を作ろうとして、うん？
面白そうじゃない。
うん、今までそうやってて、それで今まではレーザーアブレーションっていう方法で作ろうとしてたんだけども、う
んうんうん、レーザー当てて何？ベーポライズさせるの？そうじゃなくて？
うん？カーボン。
カーボン
ナイトライドっていうのを作ろうとしてるのね。
うん、
CN。ダイヤモンド。
うん。
カーボンだとダイヤモンドとグラファイトって2つの形であるじゃん。うん、ダイヤモンドが今一番硬い物質なんだけども、
その
CN で。
ダイヤモンド構造を作
るとダイヤモンド構造ではないけれども、
う
ん、ある構造のものを作るとダイヤモンドより硬いんじゃないかっていう理論で予測がされたのね、
うんうんうん、
それはもう5年以上前にそういう理論があったんだけども、
う
でそのものを実際に作ろうとしてんだけども、
うーん、
全然できそうになくて、
うん、
だからそれでもうそれ3年ぐらいやってるね、この研究室で、うん、でも全然成果出てなくて、
うん、
で最近なんかその有機合成で CN の構造は全然違うんだけど、うん、同じコンポジションのものができるっていうペーパーが出てきたから、うん、まずそれを作って、う
ん、でそれをなんか変え
て、でそれをレーザーで固めようと思ってる、
うんうんうん、なるほどね。いや、うん、まあ全然違うけど、俺まあ4年の時ちょっと似たようなことやったからさ、カーボン60で、
あ
の当時やっと、だからその当時やっぱカーボン60作るのに、あのレーザー当ててベイポライズさせて上で撮るとかさ、
うん、
いろんな方法あったけど、まあ最終的に商業的に、まあベータなんて乗るような方法が最終的に開発されてっていう感じだったのかな。
うん、
うん、そっか、結構じゃあ面白そうだな、話聞いてても。
まあ、
で、あの超電導の研究室にいるわけじゃなかったんだ。
超電導はやってない。超電導、うん、まあ、研究室ではやってるけども、
うんうんうん、
僕はやってない。
そっか、
超電導やってもあんま面白くないよ。だって、
うん、
日本の北沢県でやってるしさ、嫌、
うん、
だもん、なんかそんな全部やってること分かっちゃうもん、なんかそんな向こうの方が全然専門家だしさ、
ははは、
そんな日本を敵に回したくないから
。そんなもの、
うん、
そっか、まあそっかそっか、
あまりね、そう、同じことやってると意識しちゃうからね、
ああ、はあ、
違うことやろうと思って。
まあそれいいことやね、
うん、
そっか。でもなんか全然俺知らなかったけど面白そうだな、話聞いてみて、
うん、
うん、結構俺マジで新物質開発っていうのはしてみたかったところでもあるからな、まあ、どんな方法、いろんな方法があるからなんて言えないけど、
うん、でも、うん、まあなんていうの、あんまりあれだからね、理論とかないから、
うん、
ただ行き当たりばったりの研究だけどね、新物質開発
っていうか、やっぱりちょっとトライっていうところあるよね、うん、なんかとりあえず
一旦新しいものできれば、うん、もうそれでどんどんその物性測定とか、
うん、
自分のものになっていくから、
うんうんうん
うん、そう、あんまりよく人のものを測るのも好きでもないし、
うん、
自分で作ったやつを、
うん、
のこなんていうの、物性測定とかやっていきたいから、
うん、
まず作ることから始めたんだけど、確かにね、
っていうか本当 PH 一つのなんかテーマとしてはいいよね、卒論みたいなんだとさ、
そうそうそう、
なんかあんまりそこまで作って測ってなんかいいもの、新しい物性見つけるみたいなのにはちょっとさ、
うん、
時期的に短くなっちゃうけど、
そう、それで、
うん、
あとなんか自分で自己完結した研究やりたいから、
うん
うん、なるべくそういう小さなテーマを選んだね、
うん
うん、なんていうの、あんまり大きなテーマだとそのプロジェクトの一部しかできなかったりするじゃん、うん、
結構その硬いっていうのは俺どうやって測定するのか知らないけど、やっぱり物性として、
うん、だけどね、硬いかどうか分かんないし、
うん、
その構造でカーボンナイトライドが存在するかどうかも分からないね、
うんうんうん、
だから、うん、まずそのハードネスの測定とかは、
うん、
うちじゃできないんだけども、
うん、
だからそこまで行くかどうかわからない。
まあそりゃそうだな、
今作ってて、
うん、
まあ、電気抵抗とかも測ったりしてるのね、
うん、
それだから、まあ、応用とか考えた場合、それがインシュレイ、うん、なんかあのマイクロエレクトロニクスのインシュレーティングレイヤーとかに使えるわけね、うん、なんか例えば LSI とか作った場合の、
うんうんうん、
そしたら熱伝導もいいから、
うん、
だからコンピューターとか作る場合やっぱ発熱があるでしょ、うん、そういう、そう、
はいはいはい、
そのね、だから熱伝導がいいからすごい使える材料なんじゃないかっていうことだね、だからまあ熱伝導率とかも測ったり、あとだから絶縁体になってほしいっていうのがあって、
うん、
電気抵抗とかも測ったり、
あ、ごめん、ちょっとすっごい恥ずかしいこと聞くけど、
うん、
あれ熱抵抗と、あ、ごめん、熱伝導と普通の、うん、ごめん、なんだっけ、何で熱伝導がいいの、だから普通電子、だから両導体だったらさ、電子が動いてくるから熱伝導いいのがわかるんだけど、
うんうん、
絶縁体において熱伝導がいいっていうのはどういうこと、
光子振動でしょ、だから
それが完全に動くんだ、
うん、
そっかそ
っか、今存在する物質の中ではダイヤモンドが一番熱伝導がいいのね、
うんうん
うん、それで、あれでしょ、それは電子での熱伝導じゃなくて、うんうん、
光子での、
光子、
なるほどね、
うん、
それよりもいいのがっていうことか、なるほど、うんうん
うん、それよりも それで今ダイヤモンド白膜とかの研究っていうのはすごい進んでて、
うん、
だけどそういうものを作った場合やっぱりどうしてもグラファイトみたいなものが混ざってきて、
うん、
なかなかいい絶縁体はできないよね、
うん、
そのダイヤモンド白膜なんだけれども、
うん、
グラファイト
が混ざっちゃう、
混ざってると今度電気が流れちゃうでしょ、う
ん、はいはいはい、
だからそれが今回なんかうちで作ってるカーボンナイトライドの膜だったら電気、うん、伝導、あ、熱伝導率もいいし、うん、絶縁性もいい。
てか純度が高く作れそうですね。純度
ね、違う、あれカーボンナイトライドだから。
いやいや、いや分かるけど、だから CN に、あ、まあいいや、とにかく
CN はだからそれは構造は分かんないよね。アモルファスなのね、
うん、
今できてるのは、
うん、
そう、それでちゃんとどういう結晶構造なのか、その
うんうんうん、
そういうものは全く分かってないよね。
ただアモルファスまではできてるんだ。
アモルファスができてて、
うん、
それで例えば RBS っていうのでラザフォードバックスキャタリングっていう方法で、
うん、
組成が調べられるのね、
うん、
コンポジション、それで CN のが何対何で入ってるっていうのは分かるんだけども、うんうんうんうん、
1:1なの、
うん、
1対1なの、
1対1じゃない、2対1とかなんだけど、
あ、うん、CN2 なんだ、まあ分かんないけど、
そう C2N だね、
うん、
そう C2N で、うん、それでまあだけど理論で予想され、
うん、
理論で計算された構造は C3N4 なのね、
うん、C3N4 なんだ、
だからまあ全然まだまだ何も分かっていないという段階、うん、正直言って、
いやでもまあでも新物質って当然そうだよね、
うん、なんかそれで分かってたら面白くないんだけどね、
うんうんうん、そっか、でも2対1っていうことは結構それっぽいものができてそうなんだね、だから C のカーボンかなんかグラファイトの部分があって、例えば C3N4 の状態があるってわけじゃなくて、
うん、
結構そのエグザクトに今まあ2対1になってることを考えると、
うん、
まあ大体そのアモルファスでもその組成自身は均一な物質ができてるだろうという
そうね
感じなんだね、
うん、まあいろいろと問題はあるんだけどねあまり細かいところで言っても面白くないし、
うん、まあそっかそっか、いやなんかいいなと思って、
うん、
うん、俺結構正直言うと MSA で結構それっぽいことしたかったんだよ、なんか新物質のさ、
うん、
だけどまあ今はもう全然違うことになってしまったから、
うん、
っていうか感じとしてなんか将来俺の将来考えた時にそれっぽいのってなんか役に立てた気しない、いろんなさ、
うん、
なんか技術とか身につけてさ、まあまあ、
うん、
いいや、そっか、
だからね、日本でスペースシャトルでなんか日本の研究者がやりたいのはなんか材料構成だもんね、
うん、うん、俺はそうしたいけどね、でも、うん、まあ、どうなるかという の
は、うん、でも結構なんか計画は進んでるんでしょ、
うん、あ、ね、あ、そっか、こんなのなんかレコードされてて言うの嫌なんだけど、宇宙飛行士の募集ほぼ決まりそう、
うん、あ、本当、
うん、8月の下旬にね、
うん、
なんていうのか、まあ、今月末ぐらいまでには完全に募集要項が決まって、
うん、
まあ、9月からさせるとして工事、
うん、
まあ、2ヶ月か3ヶ月として、
うん、
実際の試験始まるの次の1月ぐらいじゃないかな、
うん、
うん、
それにもう応募するの？
もちろん、だから、いやだからまあきちっとしたことは8月下旬このぐらいに分かるんだけど、
へー、
うん、
な
ん
か、まあ、それも楽しみだね、
うん、だからまあ早ければ受かっちゃえばまあもう大学辞めちゃうかな、
あ、
うん、でもまあどっちかって言ったら PhD 取りたいけどね、だから理想は次の募集がいつになるのか知らないけど、
うん、
それに受かってだから PhD 取って受かってというのが理想だけど、
うん、
うん、
そうね、
まあどうなるかその辺は全然分かんないけど、うん、だから、まあ、俺は何はともあれコンプリヘンシブエグザムっていうのをとにかくこの受からないことにはって感じ、
うん、
でうちの先生は中国人だから相変わらずオプティミストだからさ、
うん、
まあなんかそのなんていうの、コンプリ受かったら6ヶ月以内に6ヶ月でオーラルを受けろとか言ってて、オーラルって、うん、
そう、オーラルって何、クオリファイングエグザム
っていうか、よくは俺知らないんだけど、一般にはだいたいそのペーパー試験とオーラル2つ合わせてコンプリって呼んでるか、もしくはクワリファイリングって歌ってるとこも多いと思うし、
うん、
わかんないけど、いわゆるディフェンスではないと思うんだ、
うん、
だから今度は専門分野の先生を呼んできて、
うん、
で、まあ何人かわかんないけど、誰もいないからさ、でその先生にいろいろな質問攻めにあって、自分はこういうことを今やっててこれぐらいの結果が出てるから、
うん、
こういう風な方向でいきたいみたいなのを、まあ、すること、
うん、
それまでにちょっと英語をちゃんとしとかないとさ、 結構緊張するよね、うん、なんか、だから
英語も慣れた？
全然俺全然ダメだよやっと最近できたレベルってメーカーに電話できるぐらいになったかなって感じ。
注文したりするの？
いや注文っていうか、まあ、例えば俺だったらなんかコンピューターのマニュアル、だからその会社がそのデータを取ったりするのって、その会社側が用意したコマンドを書いてきて、これを使う、データ取るにはこのコマンドを使いなさいみたいな感じで言ってくるんだ。でそれを使うんだけど、きちっとした結果が出てこないときにさ、なんでなのっていうような質問が、まあちょっと苦はあるけど、まあなんとかできるかなっていうレベルかな。
うん、
でもまだやっぱり
不自由はしてないでしょ。
うん、
不自由はしてないでしょ。全然
不自由はしてないけど、むしろみんな中国人が英語喋れないから不自由はしてる。
あ、それか。そうね。
うん、やっぱここグラジュエートスチューデントが少ないからな、何度も言うけど、それで苦労は多いけど、まあ、あとでもやっぱり、うん、まだディスカッションはちょっとできにくいかな、なんか、いつも先生、日本人なんだけど、日本語で言ったらこれすぐ言えるのになと思うことも、英語で言うと延々言って、先生が違うだろうって言って、俺はそんなこと言いたいんじゃないのにと思いつつ、何回も説明しなきゃいけないっていうのは。
うん、でも英語で説明するの先生、
うん、ていうかみんながいるときは絶対ね、
あ、みんながいる、
うん、2人のときは日本語で、先生さっきああいうことを言いたかったんだけどっていうようなことは言うけど、
うん、
うん、
そう、僕も今勇気の研究室で実験やってるのね、
うん、
でそこに研究室に日本人のポスドクの人がいて、うん、その人に教えてもらってるのね、うん、だからていうか僕の先生はあんまりその有機合成には全然、うん、興味がなくて、
うんうんうん、
それで僕が勝手にその日本人のポスドクの人に話して、
うん、
それでこういうのを作りたいんですけどって言ったら、うん、あ、こんなの簡単だよって言って、
うん、
でまあ一応できそうなことを検討つけて、うん、先生にもうこういうふうに話し相談を進めてるっていうふうに話して、でその有機の先生にも話して、
うん、
それで OK をもらってやっと始めたって感じ。
あ、てか俺全然よくわからないけど、うん、日本って結構研究室同士がさ、まあ、別にお金の取り合いそんな施設にしてるわけじゃないからさ、
うん、
なんというか研究の施設とか借りるの簡単じゃない、
うん、
だけどアメリカだったらお金が絡んできてるじゃない、
うん、
先生が苦労してどっかからお金取ってきて、
うん、
だから結構研究室、隣の研究室のもん使わせてもらうのとか結構厳しいの？
あ、ここはそんなことない。ハーバードは、
うん、
僕はそれ結構びっくりしたのね。スウェーデンではそれあったね。だから他の研究室のもの全く使わせてもらえなくて、
うん、
で僕の先生がすごいみんなに嫌われてたから、
うん、
そこからその研究室から来たっていうだけでもみんなひどい目で見て、でもうダメだっていう風に感じだったんだけど、ここ全くそういうのない。
ハーバードないんだ、
うん、共同研究施設っていうのがあって、それは誰でも使えるのね、
うんうん、それはまああるよね、そういうの。それはディパートメント所属だよね。
そう、
うん、
で それなんていうの、その共同利用施設がかなり多くて、だから何でも自由にサインアップして使えて、それであと他の研究室でも結構自由に、なんか測定器の貸し借りとかもしてるし、
うん、
うん、
そっかそっか、じゃあそれはいい感じだね。いや俺、うちのディパートメントフィジックスがどうなのかは分からんけどな、
うん、
あんま共同実験とかしないから、
うん、でも日本みたいに懇切丁寧にいろいろ教えてくれるってことはないけどね。
あとは個人的な交渉になっちゃうんだ。
そう。
まあ、それはアメリカ人の家に泊まるようなもんね。
うん
何にも相手してくんないでしょ。
そうなの、それ。結構だから、ある程度分かってから行かないと、全然分かってないと思ったら、もう全く相手にしてくれないか。うん、少し分かってるぞって言ったら、分かってるって感じだったら、まあ、向こうも教えてくれるって感じ。
まあまあ、分かるような気はするけどね。要するにコンピューターで、プログラムを書くときにもう全て教えてではやめだっていうのと同じような感じで、俺も結構なんか自分の先輩怒られちゃってさ、
うん、
なんか、まあ、確かにやめていった人なんだけど、
うん、
まあなんかもう今どっかで働いてんな、
うん、
でその人にいろいろとこれの使い方わからんとかって聞いてたら、もう自分で読めとか言って怒られてちゃったまあ当然だけどね、その人給料もらってるわけじゃないからさ、もうオリジナルの研究室から、
うん、
うん、だからだけどなんか何にも後継ぎなしに、あ、なんだって、あれ？なんだ、後継ぎじゃねえや、なんていうの？
引き継ぎ
なしにさ、行っちゃったからさ、どうしても困るんだよ。だからどこにコマンドのマニュアルが書いてあるかとか、そんなのもわかんないからさ、なんかそれどこにあるか教えてくれとか言ったら、自分で探せとか言って言われてし、俺に言われりゃさ、なんかっていう気もするけどさ、まあでも、当然だよなと思うよ。やっぱりみんな給料もらって働いてるからね、なんか給料もらってない部分であんまり、 ただもらいはもったいないなっていうか、学生に本当だから日本にいた時とか自分の同期の、まあそれは同期だっていうのもあるかもしれないけど、すごいなんか簡単に聞けた環境だったからさ、
うん、
だから自分のなんか環境研究状況って昔は良かったなとは思うよ、
うん、
今なんかあんまり周りがそんなディスカッションできる相手もいないし、結構孤独かな、そういう意味では、
うん、
うん、まあでもね、うん、まあだから本当勉強する気があって、もしかしたら本当にボストン行くかもしれないけど、
この夏に、
うん、現実的に可能かな。だって別に俺ボストンで何か見たいのってハーバードと MIT だけだからな。
いやでもどうわかんない、そのなんだっけ、コンプレヘンシブが楽勝だったら別に大丈夫だと思うけど、うん、結構真面目にやんなきゃいけないんだったら、
う
ん
う
ん、
来た方が、来ない方がいいよね、
来ない方がいいと思う、うん、
おっしゃる通りでんがな。ただまあこっちにいてデメリットとしてはあれなんだよね、なんかこうちょっと仕事頼むとか言って電話かかってきてさ、うん、なんかちょっとした修理させられるみたいなノリ、
そういうのあるの、
ありそうじゃん、
家にこもってでも
あー、まあでメール来るからな、うん、なんかちょっと助けてくれとか、だからまあプログラムってやっぱり書いた人じゃないとできないじゃない、現実的に。ちょっとこういう風にバージョンアップしたいんだけどみたいな、言われると確かに1日かけてもやんなきゃいけないかもしれないし
なるほど、
またうちの先生調子いいからな
中国人、
前愚痴言ったかもしれないけども、なんかブライ、あ、なんかまあ俺にインポートタスクあるとか言ってなんか学会のホテルに予約させるような先生だからさもうなんかこう、俺もう前言ったかどうか忘れたけど、これをなんかイマージェンシーだとか言うからなんだとか言ったら、なんか自分がさ、どっかのレクリエーション施設、大学のレクリエーション施設が借りてきたレーザーカラオケ返しに行かされた時、俺はもう切れそうになったよ、もう。
なんで
ふざけんなって感じ。
断ればいいじゃ
ん。てかでもまあ、
うん、
なんか、うん、一応、まあ、俺個人の意見としては、なんか、自分、一回ドッグワークをしないと、後で人に押し付けしてはいけないというイメージがあるからさ、
うん、
なんか自分もしたっていうのは、結構それなりに将来説得力があることだと思うから、うん、一度そういうなんか仕事を選んでさ、こんなの俺の仕事じゃないとか言って、言うのはやめとこう思うけど、やっぱり、冷静だ。
若いの、先生。
34だよ。あ、5かな。
あ、若いな。
60年生まれ、
うん、
うん、だから、うん。ちょっとでも本当中国人ってそうだよね、そんなこともない、まあいいけど、うん、うん、でもまあまあ、
でも日本人の先生が直接のボスなんでしょ。
いや、だから
ないのか、
厳密に言うと、だから直接俺の研究、俺は研究室所属として一応その中国人に雇われてて、
うん、
まあただなんだけど、で中国人がまあそのでっかなプロジェクトの親玉、で
そんなに若くて、
うん、かつそのソフトウェアパートを受け持ってて、ハードウェアパートは日本人が受け持ってんの。だけど日本人っていうのもこれ中国人と日本人の差あるかもしれないけど、基本的にみんなワンバイワンで行くじゃない、
うん、
中国日本人の先生もとにかくここはもうある目的を定めたらそれについてワンバイワンで確実にここは OK、
うん、
これは OK って進めていきたいんだ、
うん、
中国人やっぱ前言ったかもしれないけど、そのやっぱりなんか
飛躍するでしょ、
飛躍するから、とりあえずさ金曜までにデータ出せと言われるとさ、もう周りのその研究室の中国人がもうその何はともあれデータを出そうとするからさ、
うん、
で俺もなんか特にコンピューターなんかやってるとプログラミングなんてデバッグが一番難しいんだからさ、
うん、
なんかそれ言ったっけその話、
うん、
だからなんかそのさあやって失敗しましたって言ってもどこが悪いかながもう絶対わかんないんだよね、
うん、
だから一個一個さ、うん、ここは OK ここは OK ってそういうなんていうの試験をやって、うん、それからじゃないとこう実際の本番いけないのにさ、
うん、
なんかとりあえず作ってくれとか言って俺全くそういう思考テストせずに本番の測定だよで俺 PMT って光電子倍増感っていうの使ってるからディテクターにさ、
うん、
光の検出器に、
うん、
そしたらそんなのって強い光間違っても当てちゃったらそれでボンなんだよね1個ずつ5万円ぐらいするのがさ、
うん、
そんなのもさ全く思考テストもなしにやっちゃってとか思うともう俺怖いんだけど、とりあえずあのなんか強気というかオプティミスティックなとこは中国人だなと思って
、
うん、でこれは完全な愚痴だけど、その日本人がそんなんでワンバイワン型です、中国人の先生があれするじゃない、
うん、
でハードウェアパートは例えばその中国日本人の先生が仕切ってるんだけど、
うん、
その先生、まあ、本当はハイナジの先生だから、まあ、四六時中そこにいるわけじゃないんだ、俺らの研究室に、
うん、
その先生が帰った後に中国人のその先生がやってきて、うん、こういう実験をじゃあやろうとか言って、さっきその日本人の先生がこう言ったじゃないかとか俺が言ったら、いや中国、その日本、その中国人のスーパーバイザーは、うん、日本人のその先生はなんかもうなんかどっかに行ってしまったとか言って、月曜日は、ね、帰ってこないとか言ってもうふざけんなって、うん、
なるほど。
だからなんかやっぱまさに船頭2人にしてって感じかな、多くして、ちょっとそのノリはあるな。
そうですか。
だから結構ストレスは溜まってるけど、まあなんかあんまりあるとこまで行くともう俺は知らないって感じになってくるわ。
うん、
うん、まあ、もうちょっと良くないけど、まあでっかい